改めましてこんばんは、ジョー・ジャックマンズポッドキャスト。今回はですね、ぜひともですね、ここから登っていただきたいというか、ライジングしていただきたいというか、有名になっていただきたい、ダイヤの原石のような、ですね、心霊ドキュメンタリーのお話をしたいかと思いまして、本日はこの方をお呼びしてますんで、勝師匠よろしくお願いしますと。よろしくお願いします、
はい。
例によってやりたい話をしたいだけするというコンセプトでやってますけれども、今回はですね、カズ師匠の持ち込み企画ではあったんですけれども、ですね、私の方もですね、こちら、映像を見まして、これはちょっとすごいぞというところで、非常にカズ師匠の方と共感いたしましてですね、今回の収録に至ったわけなんですけれども、まずですね、こちらのですね、当ラジオで、話していたですね、本当に映った、監視カメラというシリーズ。監視という字はですね、はい。
監視の死が、死ぬの死。
死とずですね、監視カメラっていうので、見る死ぬと書いて、ググっていただくと、たくさん作品が出てきますので、そちらのシリーズがですね、一度完結してしまったということで、一度ラジオを収録したんですよね。
はい、
結構前に、本当ですね、このラジオっていうのは、別にこの再生数とかですね、YouTube のこの回転数とかそういうものを一切気にせずに、こう、やりたいことを、したいだけ話すというコンセプトでですね、この自分以外の人たちを巻き込んで収録してた次第なんですけれども、そこでですね、驚いたことに結構いろんな方が聞かれてるというところで、カズ師匠の方から情報をいただきましてですね、
監視カメラで、
はい、
ディレクターでいいかな、
うん、
寺内監督の方から、
はい、
リプライでラジオ聞きましたっていう風に言われて、そういう質問が僕今、自分発信でネットラジオも、ニコ生とかほぼやってないので、
ですよね、はい。
ツイキャスを思いついたようにやってたのももう2年ぐらい前からやってないし、となると何かを発信していたっていうのはこの場しかないはずなんで。
そうですよね。
ということは、ということはあれは、あれはこの、このジョージャックマンズポッドキャストの監視カメラ会のことであろうなという感じも、そういうことであればそれであろうという。
いや、うちもですね、正直震えましたけどね。うお
っ、ね、そういうことがね。
ありますね、なんでしょうね、ついに公式に認められたというのがびっくりしましたけど、はい。確かに前にですね、カズ師匠と一緒にレイプゾンビ会を撮った時に、うん。あれを YouTube にアップされると、収益化不能とか言ってか、出てきたんで。うん。そもそも YouTube で収益化っていうのはもうチャンネル登録者数が1000人超えないと無理みたいなのがあるんで、それに関しては別にどうでもいいんですけれども、でも、それはですね、レープゾンビの監督であられる友松監督様が、ちょっと、実際に聞かれてたというので、ちょっと震えてた部分があったんですけれど
。ここは俺知らなかった。
いや、本人からリプをいただいてたんで、枯れてしまったみたいな。
レイプゾンビに関して言えば、はい、もう割と制作側に近い立ち位置っていうか、まあ、そういう意識的には違うんだけど、
うん、
そっ 当に片し込んでるような感じなので、あまりなんか多くは語れない。な感じにこう、レイクゾンビを見てっていうことしか言えないんですけど。うん、
いやいやいやいや、まあまあまあまあ、実際にあの、おすすめいただいて見て面白かったっていう話をこう、思いっきりしてたら、制作者側に届いてしまったというので、ちょっと驚きましたね、本当に。あの、その流れで行って、今回ですね、あの、監視カメラの、監督であられるあの、寺内光太郎さんの方が、あの、寺内光太郎監督の方がですね、ラジオを聞いていたということで、かなり震えてたっていうところで、今回ですね、その、監視カメラシリーズのですね、こちら、続編といいますか、
まあ、後継。
後継。
というか、
の、こちらですね、タイトルが、境界カメラですね。確か、
これを俺はぜひ押したい。
押したいというところで、うん、まあこれですね、非常にこの見るためのあのハードルが高いんですよね。
そんなことないよ。
ない。いやー。
そんなことないよ。そんなもん。
いや高いと思いますよこれはというところで、まあ、この話は最後に。持ってくるにしましてですね、ですね、まあちょっとこの、ラジオで言ってさっきからですね、ダラダラ言ってます、監視カメラっていうのがですね、シリーズ16作品ぐらいまで出まして、17まで出まして、で、まあ完結してしまったというのは、このジョージャックマンズポッドキャストの、監視カメラ会で、大体どういうものだったのかというのは聞いていただければお分かりになられると思うんですけれども、今ですね、
調べてもらうかな、大体夏にニコ生でやるんで、
うん、もしくは総集編が3本ぐらい、レジェンドとかルーインズ云々とかありますんで、
レジェンドレガシールーインズマスター、
ルーインズマスターですね、この3つですね。そちらで見ていただければ、ですね、心霊ドキュメンタリーのこの、スタンダードというのは本当にあった呪いのビデオっていう形でいいんですかね、とりあえずは。
そうですね。
うん。で、まぁ、ビデオを回してて、一瞬幽霊が映って、で、お分かりいただけたであろうかというところで、リプレイをして、
はいはいはい、
ああ、ここに幽霊いたんだ、みたいな形の、のが、心霊ドキュメンタリーですね。うん、で、まぁ、
の、発揮基本的には、そういうのの、
うん。
あれですよね、そういう、うん、その映像に対するこの調査とかを、
うん。
するようになったのが、まぁ、その走りが本呪だったっていう、そういう話で、
うん。うん。本当にあった呪いのビデオっていうのが、この作、映像は一体どういうものなんだろうかっていうことで投稿者の方に取材をしていくっていう流れがちょっと新しく出てきてきたっていうのが、そうですね、うん、心霊ドキュメンタリーの流れだったんですけど、ただ、すごいというか、大変なのは、そうですね、取材過程で、なんかちょっと、これは心霊ドキュメンタリーと言ってるけど、それではない何かにな、変貌していくような話ですもんね、これは。
まあ、なんで、ちょっと、うん、ちょっと今、監視がちょっと長くなりすぎてるんで。
ああ、すいません、すいません。
それはちょっと、まあ、さっき、打ち合わせの段階でそれはやめようって言ったんで、そうなってるのがちょっと今、不安で仕方ないんですけど。
あ、大丈夫です、大丈夫です。時間的にはもう全然オープニングと、あ、でも、これはですね。
監視の方は、調べていただくとして、まあ、とにかくね、そういうすごい、個性的なこうスタッフと個性的な、投稿者の心温まるお話がいっぱい見れるよっていう、そういうのが監視カメラです
。そう、今ちょっと強引にまとめられてしまいましたけれども、ここからですね、新章突入なんですけども。
俺が出るときなんか余談が45分とかそういうことがあるんで。
危ないですね。気をつけないと。いや、 ですね。
横浜駅がまだ開発中とかがすげえ長くなった。
そうそうそう。危ない。お互いこう脱線しつつあるんで、ここはちょっと戻していこうと思うんですけれども。とりあえずですね、それが前段階であって、今回ですね、新たに始まってしまったの、この境界カメラというのは何ぞやっていうところなんですけれどもね。
それがまあ、2017年に、一般終わったその監視カメラがあるんですが、発端としてはその監視カメラとは別の、まあ、ある心霊映像が、
はい、
見つかったと送られてきたので、
はい、
それを調査するというのが、それを調査するという心霊ドキュメンタリー DVD の企画が、
はい、
監視カメラとは別に走ってたと、
はい、
同じ会社で、
うん、
でそれを担当していた、ディレクターが成本ディレクター、
はい、
という人がいまして、
うん、
でただある日そのディレクターが失踪してしまうと、
はい、
いなくなってしまって、その時のその映像の入ったビデオと取材の素材が入った USB メモリが送られてきた、
はい、
じゃあこれは何なのか、
うん、
それを調査するために監視カメラのスタッフがもう一回集結して始まったというのがその境界カメラという、
うん、そうなんですよね。あれはでもちょっとですね、普通にまず投稿ビデオっていうのが、うちもですね、DVD の方で見たんですけど、結構まがまがしいのが。
かなり怖い。
怖いですね。
あれはかなり怖いということで。
うんうんうん。
似たものをあげると、
ええ。
やっぱり映画の、
ええ。
映画のリングの、
ええ。
呪いの映像が、
多分、
ニュアンスとしては近い感じ。
なんていうか、この幽霊の表現とか、幽霊っていうか、なんかね、黒いシミのようなやつが、あれ結構、なんか、なんだったかな、映画で、なんかの映画で見たんですけれども、なんだったかな、あれ。パッと出てこないんですけども、なんかその、黒いシミのような、黒い塊のようなのがうごめくって映像はかなり怖かったですけどね。これはちょっと映像で実際こう見ていただくとかなりちょっとまがまがしい感じがすごく出てましたよね。
かなり怖いんですよ、あれは。結構これはって思って結構ホラー好きの知り合いなんかにも、この映像を、見てみなさいと、チャンネル動画でね、無料で公開されてた部分の中にその映像が入ったのもあったじゃないかな。ちょっと反応がやっぱりいいな、あ、これは怖いっていうな。
なんか
家のシーンが怖い。
一瞬YouTube で出てたような気もするんですけどね。ただ今ちょっとそれパッと検索で、リンクとか貼れればいいんですけど、確かなんか今 DVD が出た関係で見れなくなってるかなっていう気もするんですけど。
DVD が出た関係でだと思うけども。
なかなかそれもあれですよね、AV に上書きされてたという。
そうですね、小室友里の。
タイトルまで分かってる。
多分我々世代だと、あって思う。
いやー、出だしでオープニングでテーマが入ってるって言って時点で、昔の AV っていう、テーマ曲が入ってますもんね。曲入れてんの、昔の AV だっていう気がしましたね、あれは。そう。なんかビデオの強に、なんですよね、VHS のビデオに何か英文でこうダラッと、スタッフの名前とか入ってるかな。
だいぶ古いテロップあれ、
はいはいはいって感じで、
機材めちゃくちゃ高いんだよな。 100万ぐらいする。
そうっす。
またそういう作戦はいらない
いらないって。
み。まあだったら、今だったらパソコンで簡単に作れるんですよね。1万ぐらい。
1万ぐらい。そうっす。なんならあれですね、YouTube で撮って出したやつでもね、勝手に AI かなんかで字幕つけてくれますよ、本当に。それが合ってるかどうか置いといてっていうところですけどね。
まあ、そういうのがありまして、
うん、
はい、実際にそれを、まあ、その監視カメラのディレクターだった、その寺内光太郎監督を中心にして、
はい、
それを解明する、取材して解明するっていうのを生放送と並行して、
うん、
やっていく。そのニコニコ生放送と。やっていくっていうのがそのチャンネルのコンセプトになって。
いやものすごいなんか、なんでしょうね、今までにいないじゃない話ですよね、なんでしょう。あれですね、徳川埋蔵金を毎週掘るみたいな。
そういう、うん、その過程を見せる。
そう。
感じなので。
うん。まあ、過程というよりも、その、あれですよね、その映像はさておき、行方不明になったディレクターのことを探していくっていう流れですもんね。
うん、まあ、結局、まあ、さっき言ったように、その、映像素材とか、うん、それを、まあ、寺内監督自身がその映像を見ながら、
ええ、
まあ、映像監督の視線から、
ええ、
まあ、この映像でこういう風にやってるのはこれ演技とか、
ええ
っていうのも検証したりとか、
いや
実際にじゃあその時にチーズ、成本 D と一緒に組んでた人を、
ええ、
生放送の場に呼んできて、
ええ、
取材をして、
ええ、
で証言をさせるんですとか、
うん、
で実際にその証言にも嘘があったりとか、
そう
で、そういうのをやっていって、
ええ、
結局のところその成本ディレクターっていうのは、
うん、
フェイクドキュメンタリーとして、その冒頭に出たその映像を、フェイクドキュメンタリーとしても作品にしてしまおうと判断して、
うん、
そういうことを やっていたんだけども、
うん、
でも、
うん、
最後に取材に行った場所で何かがあって、
うん、
実際に失踪してしまったという、
うん、これは前提としてはその投稿ビデオっていうのが実際に一つございますよと、かなりまがまがしいものが映ってる投稿ビデオっていうのがあって、で、そこの場所を、その、成本 D っていうのがですね、すいません、先に言っときますけど、これはネタバレありで言ってますんで、すいませんね。ですね、ここまでで多分興味を持たれて、いや、そこで見ようと思った方は、ここで切っていただいて構わないんですけれども、多分そこまで、まだ心は動かせてないと思うんで。
そういうこと言わないで。
まあ、あれですね、行こうと思うんですけれども、まずこちらですね、まがまがしい、謎の映像がございますよと。で、その、あれですよね、その、成本 D っていう方がですね、そこまで経験のある、ディレクター、すなわち監督さんではないというのが、まず前提としてございまして、で、なおかつそんな心霊ドキュメンタリーの監督っていうので、なんか、うーんって感じになるかもしれませんけれども、これはですね、実際は、ゴールデンスランバーとか、鴨川ホルモンとか撮ってる中村監督ですね。こちらの方は、本当にあった呪いのビデオの出身の監督ということと、あと、ね、歴代っていうか、ナレーションをやられてる方なんですよね、あれ。
それ以外にも、白石監督だって、ほんのろから始まって、ほんのろ、最初、そういう心霊ドキュメンタリーから始まって、
うん、
今結
って、
大きな処分の映画とかも撮ってる人で、うん、
そうそうそう、そこスタートで、キャリアはそこスタートなんですけど、大きくなってくれる方は、いらっしゃいますよというところで、
実際そういう、大体そういう、あれですよね、うん、大体そういう低予算の監督って出発点が心霊ドキュメンタリーか、
ええ、
ピンエロ系の V シネマかどっちかっていうのあとは、ええ、あるいは自主制作でずっと撮ってたから
、うん、
それぐらいに分類されるんじゃないかというふうに思ってるんだけど、
ね、そうですね、カメラを止めるの監督とかも自主制作とかバンバンやってたんだけ
ど、目を沸かすほどの熱い愛っていう映画の監督ずっと自主制作で撮ってたんですよそれはまたおい
おいおい話すにして危ないところでしたねいやいやいや、実際そのね、中村監督や白石浩二監督の名前が出てきて
、はい、
出てくるというのが、あれなんですけど、もう絶対そうなるってお前言ってただろうみたいな映像が入ってるんですけども、まあ
その、ね、取材過程というよりも、まあとりあえずカメラを回していた、打ち合わせのシーンみたいなのとか、そういうところも見せたりして、
うん、
でそれそういうところもこういちいちこう検証していくっていう、
そう
で、それを生放送で見せるっていう放送をもともとやってたチャンネルなんですね、
うん、そうなんですよ、なんかですね、だから拙い映像なんですけども、それをさらに検証していくみたいな話で、実際にその成本 D がね、行方不明になったっていう事実と、その呪いと言いますか、謎のこの心霊映像の
映像で、実際に呪いの映像なのか何なのかわからない。
わからない。
こう。よく、意図のよくわからないけど、気持ち悪い映像っていうのがあって、
本当に、あれですよね、先ほどありました、リングと同じように、なんか脈絡のない、こう、まがまがしい映像が連続で繋がってるだけなんですよね、あれは。うん。うん。何の繋がりもあるかどうかわかんないっていうのと。で、ただこれがどこで撮られたものなのか、何なのかっていうのを、この、成本 D の方が、探っていくっていう話なんですけれども、ただ、ですね、この映像に関しては成本 D の方がさっぱりわからんという、
そう。
どうなんですよね。
うん、なんで、
ね、
おそらく心霊ドキュメンタリーが全てがどうかはわからないけども、おそらくそういう現場っていうのは多いんでしょう。その辺は、多分分かりやすいサンプルであげると、白石浩二監督のバチ当たり暴力人間っていうのを見ると非常に理解がしやすいと思うんで、それぜひ見てほしいんですけど、クエリーティブアグザから出てるね、まあ、原価が2000円くらいで
買った
り出てるんで。
結
局その、心霊ドキュメンタリーってそもそもの予算が低い。
はい、
予算は低いけど、納期は厳しい。
で、
そういうことをしてしまうとかね。そういうことはあるんだとかですね。ただその辺のいじりを一切しない、いじったりとかをせずに成立しているのは、北野誠のお前らいくらぐらいしかない気がする。
あれは、すごいというか、お化け映んなくてもいいぐらいのスタンスで撮ってるんでね。
あれか神殿殴り込みぐらいじゃないかな。マキアでいいやみたいな。
うん、撮れなきゃ撮れないでいいわっつって、映ってたらラッキーぐらいで。
あれは多分ネームバリューでやれてるので
。うん。いやいや、あれ。
そういう裏側も見せつつ、ただどんどん確信に迫っていくっていうのを、リアルタイムで見るっていう。
それが、この境界カメラの。
それが新しいところなんです
よ。新しいですよね。実際あれですよね、成本 D が取材で、その、ビデオの投稿者を追い詰めるシーンがあるんですよね。
はいはいはい。
ええー。 まず、どうやってその投稿者を特定したのかっていうのも謎ですし、そして、捕まえてインタビューするシーンとかあるんですよね、必死に追っかけてって。で、捕まえて、それで話するシーンとか、突撃インタビューするシーンとかあるんですけれども、それに対して全部寺内幸太郎監督からダメ出しが入るという。
ダメ出しというか、おそらくここでこういう判断があったんであろうとか。
そうそうそう。これ絶対役者。
それはまあ、その、実際に、なんだろう、こう、見てほしいのが、とにかく、ただ、あそこの部分を見たら、あ、これ監視カメラとは違うなっていうのがわかると思う。監視カメラ的なものを、期待しながら見ると、だいぶ面食らうと思う。
まあそうですね、あれ。なんでしょうね、あちらもなんか心霊ドキュメンタリーと言い張ってる何かみたいな感がありましたけど、これはまた別のなんか、新しい表現方法というか、なんか、一歩別の世界に踏み出した感の映像ですよね、本当に。
そうそうそう。だから俺は、去年の段階、もずっと、今一番面白い心霊ドキュメンタリーは成本 D 失踪事件だって、ツイッターなんかで言い続けてたけども、それぐらいの高さがあったか分かんないけども、
確かにこれそこまでかなと思って、うちも DVD を借りてみたら、これは面白いと思いましたね、これは。いやなんでしょうね、
その徳さんがその DVD 借りてみたっていうと言ったけども、生放送とかのそのニコニコのチャンネルの方ではもっとそれが進んでるんで、
いやーこれ
ただその辺の徳さんのもうネタバレっていうのはそんな大したネタバレじゃないと、
もうかなりその話がちょっと前に進んでるっていうところで、けどなんですかね、DVD の本見ても、あれですね、半年ぐらいはお話が進んでるっていうことですもんね、確か。
ちなみに、結局今 DVD で出てるのと、チャンネルの方で動画が上がってるのって、どれぐらいだろう？ DVD に、の方を収録されてるのとで考えると、動画で上がってる部分、日本 DVD2 枚分ぐらい、1本目の合わせて、あともう1本できるぐらいの動画はチャンネルの方に上がってて、さらに、まだ編集されてない、取材に行って生放送ではそれ言ってたけども、いわゆるナレーションとかを編集はしてないっていうような素材とかがまだあるんですね。DVD で言うと、3枚、4枚ぐらい、4枚ぐらいなのかな、なる、最終的になるんじゃないかなっていうふうに思うけれども、本当にちょっと DVD で、流れてる部分っていうのが、本当に触りのところだけなので、
いやここはね、実際、どうかなと思ったら、ですね、まずチャンネル登録っていうのが一番ありがたいんですけれども、あれですね、いやーっていう方はちょっと DVD 余裕があったら借りていただいて、なんか本当にネタバレになっちゃうんですけど、最初にあった謎の映像以外はお化け出ないんですよね。
出ない
です。
結局それはそのただ検証していく過程が本当に斬新で、
そういうこと言っちゃうんだ、みたいな形ですよね。
逆に言えば、普通のそういうまあ、ほんのろみたいな、その、心霊ドキュメンタリー、その、心霊映像を、一つ一つこう解説してって、それを何本か、まとめてそれ、DV に1枚しますっていう風だったら、俺はここまで騒いでない。
確かにね、うちもね、すごく心にこう響いたというか、あれですね、これは役者ですねって、寺内光太郎監督がこう、カッパするところで、この目線っていう話が出たじゃないですか。うん。絶対これ、カメラがこの位置にあって、カメラを見ないっていう訓練をした人じゃないと、その目線が、
来ない。かなり深いところまで、追求してる。
うん。あれ、ああと思ったな。うちあれですね、震災の後にですね、まあ、いろいろあって、復興で頑張ってるドキュメンタリーに出たことあるんですよ。まあ、社内の映像なんですけどね。一応震災があってお客さんが困ってて、戻ってきて、これから、お客さんのためにやりますよって言った時の、ドキュメンタリー映像を撮るときに、そのスタッフが来てくれて、行ったときは、これカメラ見ちゃうと、いやらしくなるんで、あんまりカメラ意識せずに、カメラを撮りながら、なんかこの、なんですかね、棒みたいなの持って、この棒を見つめてお話ししてくださいっていう。棒のセンター見てやってくださいと。だからカメラ目線でずっとやると、あなたもなんか、その映像自身がすごく作り物っぽくなるから、ここのあたりを凝視してくださいって言って、この、なんすか、棒かなんかこう持ってくれて、それで話すっていうことをやったんですよ。はいはいはい、うん、で、実際映像見たら、なんかそれっぽくなってたんで、インタビュー受けてる人っていう役で出てるような感じになったんで、だからあえてカメラを一切見ないっていうのは、絶対無理だと。実際ね、捕まえて、無理やり撮ってたら、絶対カメラ見るはずだけど、それをしないのは役者だっていうので、カンパされるっていうところのシーンは、痺れたんですよね、うちは。うちも経験があったから、おーと思って。でも、そうなると、思い出すのが、こう、いろんな心霊ドキュメンタリーとかで、そうだよなと思ったら、ちゃんとがっつりカメラ見てる人とか、普通にいるから、そこまで訓練されたのか、それとも素人なのかっていうのがちょっと虚虚実実で曖昧になってくるんですけどね。
どこまでが本当でどこまでが嘘なのかっていうそういう話じゃない。
そうそうそうそう、
その、うん、おそらくフェイクであろうこれはっていうのを、うん、今のところその寺内監督がそう推測したっていうのと、
うん、
その出演者の一人の、
うん、
女性のアシスタントの方が、生放送が終わってからの裏のところで、話をしたっていうところとか、
うん、
そういうところからの判断になるので、
うん、なかなかかなりギリギリを攻めてるなぁと思って、うん、いやー、あれ、本当にアシスタントなのか役者なのかっていうところが、
これね。まあ、これ役者って言ってたけど、
うん、まあ、他の心霊ドキュメンタリーとかでね、まあこれ全部役者だろうと思って鼻ほじりながら見るパターンと、本当にアシスタントなのかなって言って見るパターンとね。
まあ、でもまあ、それはプロ入れるわけじゃないですけど、結構そういう映像系なんで、
うん、
心霊ドキュメンタリーのそのスタッフ側にアシスタントで入るっていうのは役者の人多いと思いますよ。
うん、まあ、実際に。まあでも、ね。
結局その監督がその映像をやってて、その知り合いとかを渡っていくんで、
うん、
知り合いが劇団員とかでね、その普通に、うん、映像やってりゃあり得るも
んで。うん。確かにね。でも、多少ちゃんと喋れないとね、本当にコミュ障気味な人が出てきてね、これ大丈夫なのかっていう感じでね、本当に、やばいなと思うのは、やっぱり監視カメラの金田萌木さんだと思うんですけれども。
よかった。ちゃんとそこに落ち着いてよかった
です。
そんなやついねえだろって言ったら、金太やって言おうと思って。
あの方にはいろんな意味で騙されるんですよね、これは。いや、実際にこういう感じの人、危うい感じだったら実生活大丈夫なのかなとか、いろいろと不安になるけども。かといって女優だとしたら、これは演技だとしたら凄すぎないかとか、いろいろ。 いろいろこれはすごい逸材だなとか思うんですよね。これどっちなんだろう、どっちで撮ってもどっちもリスクがあるという。ところですよね、本当に。うん、でも、あれですね、ちょっと入れると、残念ながら、協会カメラの方では、金田萌池さんは、まだ、さほど、うちの DVD の段階ではまだ活躍してないんですけれども。
そうですね、まあ、さほど出てない感じが。
ねえ。この後出てくるということでいいんですかね。
取材にも同行してる
はずなので。
まあてかまあ基本的にはそんなに監視カメラのスタッフが集結したとはいえ、そんなに出てないっていうのは実情として、それは他のファンの人も指摘はされてたんですけど、
あれを期待していくとちょっと肩透かしくなっちゃう感じですね。
まあ、でまあぶっちゃけ僕がこういう話をなぜ、
はい。
わざわざここまで熱くしたいかって言ったら、あれなんですよね、会員数を増やしたい、増えてほしいんですね、やっぱり。
はい、これは。
東海カメラの。というのは、実際問題としても、成本 D 失踪事件ってめちゃくちゃ面白かったのに、止まってたんです。
そう。
つい最近まで。
この会員数うんぬんというところで、ちょっとですね、このラジオでしか聞いた、わかんないっていう方に説明しますと、もともとこの、メディアとしましてはですね、DVD が出たのが割と最近なんですよね。
DVD の方がもう、むしろ DVD はおまけだと。
おまけみたいな流れなん
です。副産物みたいな感じ
で。ええ。まあ。で、
もともとはそのニコニコチャンネル。
ええ。
でもまあ監視カメラだとのニコニコの夏にやってるホラーの特集とかですごい人気があるし、でそう何かやるんだったらニコニコでやろうみたいな感じで始まったんでしょうが、
そうですね。
これ残念ながら当初見込みよりも会員登録者数が少なかったという、
こちらはですね、
まあ、ことがあるようで。
ニコニコチャンネルの有料コンテンツであるというのがまず一つ目ですね。で、月額が、一応、500円の消費税で540円。で、ちょっと月に一度の、放送というところですね。はい。はい。
違う？月4回。
月4回？
月4回で、
多
分最近は、そうではない、イレギュラーの放送がかなり入ってる。
あ、じゃあ、月々の更新。
そういう話もちゃんとしないといけない。
ああ、なるほど。月に結構な更新頻度でやってくれる、コンテンツとして、月々540円は必要というところですね。はい、
実際でも、まあ、最初にその会員数が思ったより入らなかったっていうんで、ただ、それで、協会カメラが、まあ、その、運営会社が、LA っていう会社が、
はい。
らしいんですけど、が、当初思ってたのが、その、すごいがっつりした映像素材を撮っていって、で、それを生放送で流して、その初期にやってたような、DVD でもまとめられてるようなのを、それを毎週やっていく、まあ、ただそればっかりじゃないので別のコンテンツも入れていこうっていうことで始まったんですが、
はい、
体験ドラマみたいなのを
入れ
た
り
とか、ただ、あまりにも予算がかかるというので、ことごとくそれらの企画が切られていったで、そのちょっと無理だな、これ繋げるの。どうやっていったらいいんだ
ろう。確かにね、いろんな企画がカットされたっていう話ですもんね、これは。確かにこれは何ですかね、この、有料料金に対して経費がかかりすぎるというところ ですもんね。こちらは。
ちょっと話を俺、頭の中で整理する。
大丈夫です。とりあえず続けていきますけど、あれですね、月々540円いただいて、で、月に。
この辺は使わないでください。
あ、大丈夫です、大丈夫です。まあまあまあ、このあたりじゃあ、ガッツリ削っておきますね、うん。そうですね、
まあ、その、まあ、カットされたって言うので、まあ、そうなってくると、まあ、だいぶ放送の方も、内容が様変わりしていって、
はい、
で、まあ、基本的にその予算があまりかからない方法ってなると、スタジオで割とこのフォークが中心だったりとか、っていう番組っていうのがこう 1年間ぐらい続いちゃったっていうか、その間にやっぱ僕が言う、どっちかというとこう何事 D がのが面白いから入ってるけども、何かちょっと違うなっていうような、そういう思いも軽くあったり、最近分かったけども、他の人もそうやって思ってる人ってのは、何人かいたようで、で、それに対しては思うところが、まあ、寺内監督の方も思うところがあり、で、つい最近、その、アニマプロデューサーに、直談判して、もう年内に成本連れてくるから、金を出せと。
すごいぞ。
当面の取材の金を出してほしいと。連れてこれなかったら、その部分は後から返すから。という。交渉もそれ生放送の中でやってる。そこに至るまでの裏には、他のニコニコでやってる心霊系のチャンネルとか、あるいは監督とかとの、交流とかもあって、いろいろと強い思いが強くなって、そういうふうな行動に出たっていうのがあるんだけども、それで、やっとここに来て、ダリモスっていう失踪事件が、動き出すと。
いやー、DVD のラストでその、成本 D のいるかな、いるかな、みたいな映像映ってましたけどね。
やったって、ね、
やったっつって。
ファンとしては。
いや、
なので、今入るなら本当に今が面白いところなんです
。今ちょうど。
年内連れてくるっていうことは、
ええ、
10月の末なんで、例えば11月、12月、仮に、じゃあその2ヶ月、とりあえず入ってみようっていうだけでも楽しめる。
いやー、これはちょっとですね、ジャンプを週4回買うような人だったら、全然元が取れる。値段ですね。
コーヒー5本ぐらい、4本から5本なんで、缶コーヒー。
あー、そうですよね、缶コーヒー5本。5本我慢したら、顛末が見れるというか、いや、なんちゅうか、この予算がつかないというか、この、頑張ってる感じは本当にすごいですもんね。
その辺はね、なんかネットって無料なのが美徳みたいなところが、あるじゃない。で、本当はなんかその辺の価値観っていうのを、まあ、どうかわかんないんだけども、なんかそこから一歩踏み出すような感じの、まあ、どっちにしろなってくんだろうと思うんだけど、なかなかそういう、まあ、それだとこうテレビ番組とかペーパービューでやりをするような、世の中だし、それに対しての、コストなところなんだから、そんなに高いとも俺は思ってないから入ってるんだけども、
うちの中で何ですかね、本当に、ですね、無料で見て面白いものっていろいろあるんですけど、結局のところ、あれですもんね、テレビは無料なんですけども、 普通にHulu とか、Amazon プライムビデオとかに入っちゃって、結局そっちしか見てないですからね。お金払ってでも面白いものあるよと、いう感じになりますから。
今はまだその、面白さっていうのがいまいち、伝わってない。
うん。
ちょっとある気がしてな。それで、なんとかして、増やしていかない。その、せっかく面白いんだから、続けてもらいたいし。
うん、
だったら、その、手っ取り早いのは会員数を何とかして増やすっていう方法なのかなっていうふうに思って、そういう話をしてるわけですけども。
いやいやいやいや、ほんとね、
感覚で言うと、昔2ちゃんだった2つでに近い。
ああ、はい、はい、やばい、あれ見つけましたっていう流れですよね。うん、
あれも結局なんか途中からその、実際に幽霊がいるのかいないのかっていうのを度外視して、結局何が本当なのかっていうのを追いかける流れになってたじゃないですか。
いや、本当ね。
何が嘘で何が本当なのかっていう。
うん、
今それにかなり近い状態だと思って、
虚虚実実っていうのが本当になんか、ね、っていう感じになりますからね、本当に。まあ、
この感じは本当に久しぶりなんですよね。
徳川埋蔵金とかも、昔っていうのが、心霊ドキュメンタリー全く見ない人に対しては、ちょっと繋がるんじゃないかなっていう感じです。
ある程度、世代上じゃないと無理だけどね。
で、途中からなると、何ですかね。それ以外でちょっと。
そう考えると昔ってテレビにいろいろやってたね。なんかその、芸能者用に行方不明者を探すみたいなのやってたもんね。
やってましたね。あと、でも実際に水死体見つかった映像ありましたね、なんか。
あった。だからまあ、そういう感じですよと。
うん。
乱暴な作りをしてしまうと。
そう。何ですかね、なんか、ね、この、ね、寺子監督さんの言ってた、その、V の、ダメ出しというか、検証っていうのは、ほんとね、ちょっと一見の価値はありますよ、ほんとに。うわーっつって。うん、逆に心霊映像突する人っていうのは、ちょっとその辺も。チェックしてて。
そうですね。実際その撮影された廃墟に行って、検証するとかもやってるんで。これからその DVD とかに、あるいは動画にまとめられる部分だろうけども。で、その検証した映像にも不可解なことが起こ
って。おっと。あれすごいですよね。こう、1カメで撮ってて、2カメで2人で行きましょうつっててやってて、悲鳴が上がってつって言ったら、本人が映っちゃってて、ああ、じゃあ NG でつって、怖い映像3テイクぐらい出てくるっていう、本当にギリギリなことをやってますね、あれは。
そこで本当に何かがあったんじゃないかっていうふ
う
に。
いやいや。
実際にその検証を、後に寺子監督と、実際にカメラマンで行った井川さん。
井川さん、はい、はい。
もう一人、アシスタントで入った女の子と、で、実際に、その場、それを撮影した場所まで行って、同じようにして検証しますって言って、試して、そしたら、井川さんが、不可能だっていうふうに言ってたことはできた。
ほう。
だけど、できたけども、おかしなことが起こってる。
これが、
っていうのは今、動画で上がってる。
日展、これはすごいですよね。やらせの映像を撮りますよ。だけど、やらせの映像できましたよ。だけど、その映像って実は撮れないみたいな話ですよ。ね。これは、だいぶ、虚虚実実で、本当に。
他に言うと、その、 関係ない名前で、
うん、
送られてきたっていうのが、最初、
うん、
で、そこにも実際に調査して、それが誰なのかっていうのとか、
うん、
あのそういうのも、それも動画で上がって、それも動画で上がってるのか
な。楽しいですね。なんかあのその辺見てないんですけど、やっぱあの指紋を取ったりとか、あの USB のデータを見たりとか、製造のあれとか、あのその辺でこうじわじわと追っていく感が、いやいやいやいや、
心霊っていうのも、
うん、
若干ミステリーが入ってるような感じのアイスなので、
うん、いやいやいや、
おすすめしたい、
うん、というところですね。じゃあ、あの、ちょっと一旦ぼちぼち時間となりましたので、続くかどうかはこの後の打ち合わせ次第なんですけど、一旦この辺りで締めたいと思いますので、どうも今日はカズ師匠、ありがとうございました。
ありがとうございます。